皆様、おはようございます。本日、説教の奉仕ができますことを感謝申し上げます。主のご復活をお祝いするイースターから3週間が経ちました。先週の海老原先生の説教は、ペテロたちの前に復活されたイエス様が姿を現されたその場面でした。今日のところはイエス様の十字架での死と復活の前の出来事です。ここでイエス様は、私は彼らに永遠の命を与えますと語られています。私たちが永遠の命を受けるのは、立派な生き方をしたからでもなく、行いが良かったからでもなく、また自分の決心でイエス様を信じたからでもありません。十字架の死と復活において、父なる神がイエス様の栄光を表され、またその父と一つであられるイエス様が父の栄光を表されたことによって、私たちは永遠の命が与えられたのです。救いは再創造であり、創造の御業に匹敵、あるいはそれ以上の神様の栄光です。父と子は一つであると話されました。すなわちご自身がどのようなものであるかを証しされました。そしてそのイエス様が、信じる者に永遠の命を与えると約束されています。その真実をイエス様は、信じようとしない人たちに語られているのが今日の場面です。最初に場所と時が示されています。エルサレムで、宮の中のソロモンの牢とあります。神殿を囲うようにして回廊がありますが、ソロモンの牢はその東側にあります。その回廊をイエス様は歩いておられました。時期は冬で、宮清めの祭りとあります。この祭りは大抵12月にあります。宮清めの祭りは、昔ギリシャ人が侵略していた神殿をユダヤ人が奪い返し、異教によって汚されていた神殿を清めたのが宮清めの始まりです。そのような場所と時にイエス様を疑っているユダヤ人に真理を語られています。ユダヤ人たちはイエス様を取り囲み、次のように不満と苛立ちを表します。24節です。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。もしあなたがキリストなら、はっきりとそう言ってください。あなたがキリストならとありますが、キリストは名前ではありません。このヨハネの福音書の中に、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあったと書かれた場所があります。ですからキリストはメシアのことで、ヘブル語がギリシャ語に訳されたものです。でもそのメシアの意味するところが時代によって変わってきます。メシアのもともとの意味は、油注がれたもののことで、それは神によって選ばれた王、祭司、 預言者たちのことでした。そしてイエス様の時代、ユダヤはローマの支配下にあり、ユダヤ人たちはそれからの解放を待ち望んでいました。そしてメシアという言葉は、その政治的解放者を示すものとして使われてきました。このヨハネの福音書にも、人たちがイエス様を自分たちの王とするために無理やりに連れて行こうとするのをイエス様は知られたので山に退かれたという記事が残っています。また旧約聖書にもメシアのことを終末的霊的救済者として書かれたところもあります。このように一言でメシアと言っても、さまざまな意味で使われてきました。今日の場面のユダヤ人は、おそらく政治的意味のメシア、キリストのことを思い描いていたと思われますが、はっきりとはわかりません。イエス様も、そのユダヤ人たちに、私はキリストですとはお答えになっておられません。でもイエス様はユダヤ人に何回も真理を語られています。例えばカペナウムで、私は天から下ってきた生けるパンです。誰でもこのパンを食べるなら永遠に生きます。また私が与えようとするパンは世の命のための私の肉ですと教えられています。ご自身が人に命を与えるものであること、すなわちキリストであることを述べられているのですが、ユダヤ人たちは信じることはありませんでした。ユダヤ人でなく、サマリアの女性には、ご自身がキリストであると述べられています。サマリアのヤコブの井戸で、イエス様が女性に水を飲ませてくださいと言われた場面です。その女性にイエス様は、私が与える水は、その人のうちで泉となり、永遠の命への水が湧き出ますと教えられた後、女性は、私はキリストと呼ばれるメシアの来られることを知っていますと答えたので、イエス様は、あなたと話しているこの私がそれですとご自身がキリストであることを告げられています。この後、その女性はイエス様のことを述べ伝えていきます。この場面のユダヤ人たちは、サマリアの女性とは違い、イエス様を信じようとはしない人たちです。イエス様は、キリストであるとはお答えにならず、意味を取り違えないように、その人たちが想像もしていないであろうメシアがご自身であることを伝えられています。永遠の命を与えるものであることを、また命を与えるそのイエス様が神と一つであることを告げられています。イエス様は、信じようとしないその人たちに対しても、誠実に真理を語り始められます。次の25節と26節です。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかし、あなた方は信じないのです。私が 父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。ユダヤ人たちにイエス様は幾度となく教えられ、奇跡も示されてきました。でも繰り返し聞いても見ても信じないものは信じないのです。そのことをイエス様は私の羊に属していないからだと言われています。信じないものは今すでに裁かれており、光を憎み闇を愛し、行いも悪いものです。残念ながらこのユダヤ人たちはイエス様の真実の話を聞いた後もイエス様を信じることはありませんでした。この後ユダヤ人たちはイエス様を石打ちにしようと石を取り上げたことが今日の次の節31節に書かれています。次にイエス様はご自身に属する羊のことを話されます。27節です。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。イエス様の羊は盗人や強盗の声とイエス様の声を聞き分けることができます。盗人は盗み、人を殺し滅ぼします。でもイエス様の羊は盗人についていきません。良い羊飼いであるイエス様が羊を知っておられ、心にかけられることを知っており、そちらについていくからです。そして何よりも私たちのために命を捨てる方であることを知っているからです。そのイエス様が羊に約束してくださいます。28節から30節の30節は力強いイエス様の言葉です。私たちを安心させ、敵の中にいても平安にいさせてくれます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父はすべてに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。すべてに勝って偉大なる父なる神の手から私たちは奪い去られることはありません。そしてその父と一つであるイエス様の手からも奪い去られることもありません。父と御子が持っておられる同じ永遠の命が与えられます。イエス様の持っておられる命ですから、イエス様を知ればその命が分かり、命が与えられます。今日のところでイエス様の羊とそれに属していないものというように書かれています。そこから神様とイエス様は初めからその二つのグループ、命が与えられるグループと 滅びのグループに分けられているように思われるかもしれませんが、決してそうではありません。永遠の命が与えられるものは、良い行いをしたから、また自分の決心で信仰を持ったからでもなく、ただ神様からの恵みによるものです。でも滅びのものを神様が初めから決められているわけではありません。神様はすべての人が救われることを望んでおられます。そのことを示している箇所は旧約聖書にも新約聖書にも書かれています。そしてこのヨハネの福音書の初めの第一章にも、その神様の御旨が示されています。一章の七節と九節です。すべての人が彼によって信じるためである。そして九節、すべての人を照らすその誠の光が世に来ようとしていた。イエス様がこの世に来られたのはすべての人のためです。救われる者だけのためにこの世に来られたのではありません。神様はすべての人がイエス様を信じ救われることを望まれています。17章の3節には、その永遠の命とは彼らが唯一の誠の神であるあなたと、あなたの使わされたイエス・キリストとを知ることですとあります。救われることは永遠の命を受けることです。すべての人がイエス様を知り信じ救われること、それが神様の御心です。イエス様は命を与えるためにこの世に来られました。そしてご自身が父なる神と同じであることを何度も繰り返し人に示されています。今日の箇所だけでなく、イエス様を信じようとしない人たちにも誠実にご自身のことを明かしされています。神殿を壊せば三日で建てるとご自身の死と復活をユダヤ人に話されました。また38年もの間病気であった人を安息日に癒したことによって、ユダヤ人はイエス様を迫害したのですが、その人たちに、私の父は今に至るまで働いておられます、ですから私も働いているのですと、ご自身が父と等しいことを教えられています。このようにイエス様は奇跡を示され、父とご自身は同じであること、死と復活によって命を与えることを信じる者にも信じようとしない者にも語られ、イエス様のことを知り救いに導かれているのです。誰一人滅びないことが神様の御旨です。そしてすべての人がイエス様を知ること、これも神様の御旨です。イエス様はご自身に属する羊と属さない者のことを話されました。属さない者がいる現実の中で、イエス様はご自身の羊となるように証しされているのです。今日のイエス様に属する羊とそうでないものに分けられる話で、 私は母のことを思い返していました。母は今施設に入っていますが、少し前施設と病院から電話があり、今は病院で治療をしていただいています。母は昔からキリスト教を嫌っていました。今日のイエス様の言葉に当てはまると、イエス様を信じない、イエス様の羊に属していないものに当たるように思われます。でも不安や心配はほとんどありません。それは誰が救われ誰が滅びるかは神様にしか分かりませんし、私たちの想像が正しい保証など何もないからです。また よく知られているヨハネの3章16節には、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためであると書かれています。イエス様を信じる者は一人として滅びることがありません。そのためにイエス様はこの世に来られました。イエスはキリストであると信仰を告白すべきですし、また洗礼も受けるべきです。でもこの3章16節は、救いの条件はただ一つ、御子を信じること、それだけです。昔の母はキリスト教を大変嫌っていました。でも脳梗塞を患い、頭がしっかりしなくなってからは嫌がることをだんだん和らいできました。私と家内で施設で母の前で祈ってもいつも黙って聞いています。またこの前病院でも祈りました。その時は寝ていましたので聞いていないのかもしれません。でもひょっとして耳は働いて聞いているかもしれません。イエス様を拒絶せず、かすかにイエス様を信じているかもしれません。母の心は神様にしかわかりません。神様が命をお与えになることをお決めになるのですから、私たちが勝手に判断して不安に陥ることは不要です。不要どころか大きな災いです。聖書は私たちに不安を覚えさせるために書かれたものではありません。イエス様からいただいた永遠の命に恐れや不安などないはずです。神様から、またイエス様からいただくのは良いものばかりであるはずです。先ほどの司会者のお祈りの中で祈られましたが、詩編の中に主は私の羊飼いで始まる有名な23編があります。その中でこう歌われています。たとえ死の影の谷を歩くことがあっても、私は災いを恐れません。あなたが私と共におられますから。この世から来る災いでも私たちは恐れることのない命をいただいています。ましてや神様が、またイエス様が私たちを恐れさせることなどありえないのです。イエス様はユダヤ人たちに、私の羊ではないと語られています。その現実、そのイエス様の言葉は厳粛に受け止めなければなりません。 でも命をいただいた私たちはそこから恐れや不安を抱いてはならないのです。復活されたイエス様は私の羊を飼いなさいと三度ペテロに命令されています。万能の神様とイエス様ですから、人を救うにはどんな方法でもおできになります。でもイエス様は私たち弱い人間を通して次の人が救われていくようにとされました。これも御心です。救われることはイエス様の声を聞き分けることができ、羊飼いが羊のために命を捨てられることを知ることです。そして力あるイエス様が私たちを守られていることを知ることです。その守られる力はすべてに勝り強く、悪魔も死も黄泉も私たちを奪い取ることはできないのです。最後にイエス様の証、そして約束の28節から30節をもう一度お読みいたします。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私と父とは一つです。アーメン。